縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の取締役であり、中小企業の経営者でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて3回目です。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの伊波直子さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今朝もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日初めて聞かれるということもいらっしゃるので、まず最初自己紹介をお願いします。
はい、私は沖縄県よろず支援拠点でコーディネーターをしております伊波直子です。専門は、人材活用と組織の活性化です。で、自分自身は、新卒で、トラフグ料理のチェーン店に入社しまして、店長を経験した後、人材開発の部門のリーダーをやりまして、その後、子会社の役員などを経て、なぜか、東京で出会った夫に連れられて、沖縄に5年前に、はい、やってきました。
ねえ。ご主人に感謝しないといけないですね。素敵な方を沖縄に連れてきていただきありがとうございましたと。いや、だって新卒で入ってトラフグ料理店で、なんかトラフグ の料理の免許も取ったとかで、
はい、
ね、でそれで、現場を仕切りリーダーとなり、新卒採用の担当となり、人材育成をし、でそして子会社が出て、しかも上場したんですよね、マザーズにね。
そうですね、
ね、はい、ね、大展開をして、拡大していって、で子会社の取締役までなったって、このパワー、何がそこまで、いった理由だと思います？
はあ、なんか私昔から人が生き生きと輝く、人のいいところを見つけようっていうのがとっても得意な方で、
うん、
アルバイトをこうした時に、大学の時とかにですね、このマニュアル化されてるお店とかがとっても苦手だったんですよ。
うんうんうん、
なんか、そしてマニュアル化されてるお店に行くと、とっても、なんか、この人、やらされてるっていうのがひしひしと感じてですね、うんうんうん、で、とっても出会った会社が、すごくビジョンも素晴らしいし、人材教育にもとってもやっぱりこう自分らしく生きていこうっていう中でされてらっしゃったので、そこに入ってですね、マニュアルではなくて一人一人が輝いて、うん、自ら動ける、人材を自分で育ててみたい、
うん、
でそういう店長をやってみたいと思ったんですよ。
おー、すごい。人材育成したい、店長やってみたいと思った、
やってみたい、もう、うん、そもそも最初からそう思って、
うん、
でそういう場がたまたま会社、そういう理念を持った会社があったので、うん、そこにずっと入社してさせてもらって、うん、そしてそういう店を作った。でその後、自分が希望したんじゃないんですけど、なぜか人材育成、あとお客様の声、クレームとかの対応とかっていうところに、ね、部門に配属されて、
願った通りにどんどん、ね、歩めたと。
そうなんですよ、
ね、苦労したことはあります？いや、まあ苦労はあるんでしょうけど、一番辛かったこと
って、辛かったことですね。やっぱね、創業者の社長が亡くなったんですよ、44歳で、
うん、
上場した直後、
うん、
私が入社して2年で亡くなったんですけども、うん、そっからですね、やっぱりこう今までカリスマだったので、
うん、
柱を失った会社が、
うん、
やっぱりこう派閥ができてしまったりとか、それを上場してるので、
うん、
こう株主さんに対しても結果を見せなきゃいけないし、
うん、
お客様に対しても結果を見せないといけないし、でどんどん店舗はね展開していく中で、日々みんな忙殺される中で、やっぱりどうしても人って忙しくなると、
うん、
人のいいとこ見ようとかじゃなくて、
うんうんうん、
嫌なとこ見てしまったりとか、うんうん、ね、ちょっと陰口を叩いてしまったりとか、そんな風になるじゃないですか、
うんうん、
そういう中でこう組織がだんだんと疲弊していって、こう活力がなくなっていく中で、どうやったらこれを改善できるだろうっていうところで、 もう500人ぐらいの社員その当時いましたけど、全員社員面談をしたりとかですね、それで組織を変えたりとか、はい、そういうことはとってもしんどい時期はありました。
あ、でもすごい。でそこから盛り返してね、また大きく成長させていくわけですから、そういう意味ではすごい力になったわけですね。まあね、今経営者がね亡くなられてって話されましたけど、やっぱり会社の大小を問わず、事業承継どうしていくかとか、その社長がパワーがあったりビジョンがしっかりしていたりカリスマであればあるほど、その後継ぐ人大変じゃないですか。
そうですね。
そんな辺でいくと、やっぱり社内の中でどう人材育成するかっていうのは大事だと思うんですけど、今日のテーマ、自ら考え行動できる人材の育成、これのポイントっていうのは、こうやって苦労されながらね、それを立て直してこられた中でどう思います？
やっぱりこう先ほども言ったんですが、実際によろずに相談にいらっしゃった社長さんで、同じように前のトラフグ専門店と一緒のように、社長さんにビジョンもあってカリスマ性もあって、っていう方ってどうしてもトップダウンで人材を育成しがちなんですよね。それは人間力があるからこそできる素晴らしいことでもあるんですけれども、ただそれをずっとやり続けるとですね、考えることを諦めた人材ばかり育ってしまうんですよね。
考えなくていいんですもんね、
で社長の答えと違う行動してしまうと怒られてしまう、って思うと、社長の指示をずっと待ってしまうっていうことが実は起こっていることがとても多いんですね。でやっぱりそれに対しては社長にまずそこですよっていうのにこう気づいていただくのに、それが悪いと言ってるわけではなくて、こういうふうにちょっと組織をこう俯瞰して見ていただくことをこうよろずでは私がちょっと、ヒアリングさせていただきながら、やる気がないのではなくて、やる気を失っているだけなので、そういうことをこうトップダウンではないやり方をすれば絶対人は輝きますよって話をさせていただきます。
そのアドバイスだけで、その社長かな、会長さんはすぐに分かって行動してくださいました。
はい、はって気づかれてですね、気づかれて、俺そうしてたわってもうおっしゃってですね、でそれで初回のヒアリングは終わったんですね。で1回目それで気づかれて、じゃあ次、具体的にどうしたらいいかっていうお話を2回目以降させていただきました、
ちなみに具体的にはどんな行動をアドバイスされたんですか？
はい、で実はトップダウンの会社ってよく組織を並べ、まず組織図を見させていただきました、人の名前もちゃんと入れていた、年齢とか、性格とかも教えていただきながら、でよく見てるとトップダウンの会社は年功序列になってるパターンが結構多くてですね、でなんでこの人この部長なんですかって言ったら、いや会社に長くいるから、どうしてもそうしないと他の社員が遠慮しちゃうからっていう風になるんですね、でそこでやるのはですね、この中で一番やる気があって一番会社に貢献したいって頑張ってる子誰ですかってちょっと丸をつけていただいてですね、じゃあこの子をトップにしましょう、この子をこう、あ、この子って言ってません、この方をですね、こう役職、責任があるところにつけましょうと、そしてですね、その後社長がその子、その方に業務のを任せきることを徐々に習慣としてやってみてください、いっぺんに任せたら、今までトップダウンだったから、こんな社長に言われたからやらなければならない、になっちゃうんですけど、そうではなくて、ちょっとこういう少しした業務があるんだけれども、一回この仕事自分でやってみない、自由にやっていいよと、これは業績にあんまり関わりのないところでもいいと思います、最初は。 そして任せ切った時に社長がそわそわするわけですね、うんうんうんうん、そこで、
うんうんうん、
あ大丈夫かな、これできてるかな、うんうん、あれできてるかなってなった時に、うん、あの我慢して、うん、何か起こった時にフォローするのが社長ですよと、
うんうんうん、
だからお前に任せ切る、何かあった時俺がフォローするから、うん、ドーンと行ってこいってこう、
うん
う
ん
う
ん、
肩を叩いてあげるあの、うんうん、のが社長ですよって言ってですね、分かったって言って
うーんなるほど、人の一時で
そうそうそう
をわなわな押しても黙ってみてくださったんですね、
そうなんです。
でその会社どうなりました、う
ん、今ですね、うん、やっぱり組織が活性化したっていうことで、うん、まあ、ちょっと具体的にね、うん、人材がどうだったら売上がどうとかっていうのって、うん、ちょっと時間がね、うん、かかるので、うん、あの今抽象的なことしか言えないんですけれども、うん、やはり社員たちが、うん、自らのことだと思ってですね、うん、経営を、
うん、
あの自分から発信する、
うん、
自分の考えを会議で言うとかっていうことができてきてるというふうに、
はい、それは素晴らしいですね。いやいや、じゃあこれでワンポイントアドバイスをちょっとまとめていっていただいていいですか。
はい、わかりました。今日のワンポイントアドバイスは、社員に任せきり、経営者はいざという時にフォローすることで社員の意識から成長できるっていうところですね。
なるほど、任せ、信じ、
はい、
何かあったら守る、
はい、
カバーする、
はい、
そういうことなんですね、
はい、
分かりました、そんなアドバイスを伊波さんがしてくださいます、伊波さんは、何曜日でしたっけ。
はい、月曜日の午後と水曜日の午前中でも不定期に入ってますので、
はい、
はい、
ぜひ伊波さんに相談したいという方はこちらへお電話ください。098-851-8460、 851-8460、 沖縄県よろず支援拠点です。平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。ぜひ、1時間無料ので何回でも受けられるというこの、よろず支援拠点ご利用ください。本当に今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日のゲストアドバイザーは伊波直子さんでした。お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。